説教命の言葉宍戸めぐみ伝道師です。
本日与えられました聖書の御言葉はこれです。ヘブライ人への手紙一章。神はかつて預言者たちによって多くの形でまた多くの仕方で先祖に語られた。この終わりの時代には御子によって私たちに語られました。このようにありましたこのたった4行の短い聖書の御言葉の中に神は語られたということが言葉が 2回繰り返して記されていることです。私たちの神は語られる神であるということがここで私たちは知らされるのです。物言わぬ神ではなく語れる神なのです。あなたはあなたがまだ異教徒であった頃誘われるままに物の言えない偶像のもとに連れてこられたことを覚えているだろうと、コリントの第1のコリントの21節にはこのようにあります。物を言わぬ神というのは偶像であるということをここで言っております。また旧約聖書 のエレミア書、エレミア書にもこのように記されております。エレミア書のこれは10章の8節です。偶像のことをこのように言っておりますけど、金銀で飾られ留め金を持って固定され身動きもしないキュウリ畑のかかしのようであるとそのように言っております。私たちの神は決してそのような神ではなくて、歴史を通してまた時を経て常に私たちに語られる神であるということなのです。キリスト教は言葉の宗教であるというふうに聞いたことがあります。神の言葉を重んじ、また聖書の言葉が大きな意味を持っているということにおいて言葉の宗教であるというふうに言われるんだと思います。すなわち聖書は一貫して神の言葉を私たちに伝えてくれているのです。すなわち私たちの信ずる神は物を言わぬ神ではなくって、偶像ではなくって、また金銀で飾られ固定されたような神ではなくって、そのような神ではなく今も生きて私たちに語り続けている、そのような神様であるということです。常に生きた御言葉を持って私たちを養っていてくれている、そのような言葉を神様は語る神であるということなのです。私たちは神の言葉であるこの聖書を長らく聖典としていよいよ代々 大切にしてきたわけです。まず神は御言葉を持って天地を創造されたということがこの聖書の一番最初の方に出てきております。初めに神は天地を創造された。初めに神は天地を創造された。光あれ、そしてこうして光があった、そのように書かれております。何もない混沌闇の世界において、ただ言葉によって御言葉によって世界中のすべてのものを作られたと聖書は書かれております。そして世界を創造し、また私たちも創造されたということが書いております。そして天地万物は完成した、そのように神はおっしゃって、そして、安息の時を入られたというふうに書いております。全ては良かったということを神様は言っておられます。またその次に神様は預言者に語ったということが書かれています。神はアブラハム、またヤコブ、 アブラハム、イサク、ヤコブ、またその他の多くの先祖たちに語られたことが旧約聖書、同じ、旧創世記にもたくさん書かれております。アブラハムにはイスラエルの繁栄を約束して、またヤコブにおいてはその約束を果たされたということが示されております。また出エジプト記においては、奴隷状態であったイスラエルの民を祖の地のカナンに帰るように神はモーセに語られました。出エジプト記に神は言われた、私は必ずあなたをあなたと共にいる、このことこそ私があなたを使わした印である。神様はこのようにモーセに言われて、そしてイスラエルの民を祖の地にカナンに戻すということをモーセに約束するのです。神はこの時モーセに言われた、私の名は私はあるというものだ、私はあるというのが私の名前だと、そのように言ったということで、そしてそれは口語訳で言いますと、ありてあるもの、ありて私はありてあるものだという名前は、私の名前はそういうものだという、そういうふうに語られたのです。そして神はエジプトの指導者としてモーセを選び、祭儀などの細かいことを含めて細かく細かくモーセに語り教えたのです。そして聖書にはいつもの預言書というのがありますけれども、それぞれの形また形式時代いろいろな差はありますけれども、すべて預言者は神様の御心を常に語っていた、そしてあなたの裁きを語り、またその許しを語り、また救済の道をいつも示された。民の裏切りに対しての神様の怒りを語ったわけです。しかしいつもそこには許しがありまして、そしてその救済の道を示していたということです。このようにして神様はイスラエルの人々にいつも慈しみと救いの道を示しつつ、旧約聖書というものが流れていきます。そして旧約の時代が終わりまして、いよいよ新約聖書の時代に入っていくわけです。歴史の流れは主イエスキリストの誕生へとつながっていくのです。その歴史の中で神は常に私たちに語り続けておられた。ここで私たちは新約聖書に入っていくわけですけれども、ヨハネによる福音書はその典型的なものであるというふうに言われておりますけれども、ヨハネによる福音書の一章一節、そこは皆さんもよくご存知と思いますけれども、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったと、そのように、書いております。そして4節には、言葉の中に命があったと、そのように書いてあります。かつて創造者なる神と共にあった神の子イエス・キリストは、この新約の時代になって、この地上に生まれた。そして神の言葉が神の御心と人間への愛という神様の御心が、ここで人間の形をとって実現したというふうに言われます。そしてこのように来られたのです。神は御子によって語られた、すなわちこれがヘブライ書の言葉ですけれども、神は人間を愛し救おうという、そういう意思を人の形にした、イエス・キリストという形にした、そして私たちにそのような形で語られたということです。これが今日の今日のヘブライ書の言いたいことであると思います。そして主イエス・キリストは神様の御心として神からの言葉を明確に私たちに指し示してくださっているのです。この ヘブライ人の手紙には十字架の贖いという言葉は他のパウロの書簡ほどにはあまり出てこないというふうに言われていますけども、このヘブライ書のテーマというのは大祭司なるキリストということであるのです。旧約聖書において祭儀を執り行うのが祭司の仕事です。いろいろな正しい手続きまた方法によって祭儀を行う、で動物を犠牲として捧げるというそのような儀式を執り行うのが祭司であります。そして神のそのようにして神の怒りを鎮めて、そして人間と神の和解をそこにおいてもたらせたというふうに言われております。それによって私たちは神様の前で許されて神と人とは和解することができる、その儀式を執り行うのが祭司であるということです。大祭司といって神の許しと憐れみを乞い、また神と私たちのその和解を得る、そのことこそイエス・キリストの大きな仕事を果たすべき技であったということです。人間は神の御前にあってはもう罪深くて、生きておれない存在であります。その罪を私たちは本来自分で償わなければならないけれども、その命を償ってくださる、自らの命をもって償ってくださるのがイエス・キリストであるということです。贖いの供え物そのものになってくださいまして、神様との取りなしを、神様に対して取りなしをする、その動物のとしてその神様の怒りを鎮め、そして取りなしをしてくださった、それが主イエス・キリストの役割、果たさねばならないことだったと思います。それが私たちの思うその十字架であるということです。で、この同じヘブライ書の9章の28節にはこのようにあります。キリストも多くの人の罪を負うためにただ一度身を捧げられた。私たちはキリストが贖い、キリストの贖いが贖いの供え物となってくださったということにおいて、それが私たちの命を、新しく命を救ってくださったという、その明らかに十字架のを指し示している言葉なのです。まさしくイエス・キリストは神はまさしく神の言葉が実現したものであります。神の義と愛がそこに示された、キリストにおいて明らかにされたということです。そして神の言葉としてのキリストは創造の時におられ、また今おられ、また未来もおられる、そういうことなんです。私たちはこの神様の声を常に聞いているのです。この神の言葉を私たちは聞くのです。で、ここに私たちの慰めとまた励ましがあるのです。けれども、私たちは本当に神様の言葉を聞いているだろうか。神の言葉を聞く代わりに私たちはいつも自分で語っている、神様について論じてしまう、また神様に時として疑いをかけてしまったり、また神様に私たちの気持ちを悟らせようと努力してみたいです。そのようなことをしばしばやっております。神の言葉を聞くのではなくて、私たちがつぶやいたり、また神に物申す人間になってしまっている、そのような人間の姿が聖書の中にもたくさん出てきているわけです。私たちはよく神様と対話をするということを言いますけども、それは対等な会話では決してないのです。私たちは神様の言葉を聞き、そして私たちはそれを感謝して聞き、そして応答する、感謝を持って応答するのです。ここで少年サムエルのことを思い起こします。皆様よくご存知のことと思いますけども、 サムエルというのは旧約聖書に出てくる、まあ、預言者ですけれども、そのサムエルが少年時代の出来事が聖書にも書かれてあります。少年サムエルが母の祈りによって祭司のエリのところに預けられて、祭司としての教育を受けることになっているんです。そしてサムエルが寝ている時に主がサムエルに幾度となく声をかけた、語りかけた。サムエル、サムエルと何度も語りかけた。そしたらサムエルは初め、エリが自分を呼んでいると思って何度もエリのもとに行くのですけども、エリは私は知らないと、そしてエリは言った。主がお前を呼んでいるのだ、そのようにエリが言ったのです。そしてまたサムエルを夜中に呼ぶ声が聞こえました。それはそれでその時にサムエルはこれは主なる神だということが分かり答えたのです。どうぞお話しください、しもべは聞いております、このようにサムエルは答えたわけです。サムエルのこのような幼子のような神に対する応答をここで学ぶわけなんです。現代社会本当に言葉に満ちて、特に私たちは不平不満をしばしば語ります。日々問いかける、なぜ世界はこんな不幸に満ちているのだろうか、戦争がなぜあるか、貧困また災害がなぜ起きるのか、このように、あなたはこれをどういうふうに思っているんですかなどと神様に訴えてしまうということがしばしばあるのです。今日旧約聖書を読んでいただきましたけども、ヨブもそのように神様に問いかけた人の一人だというふうに言われております。ヨブ記というのは苦難のについて書かれているというふうによく言われております。なぜ苦難はあるのか、なぜ人間には苦しみや苦悩があるのか、そのように問うている。そしてそのような苦難の中でいかに真実の信仰を持って生きていったらいいだろうか、そういうことを呼び聞き私たちに答えてくれています。どのように生きていくべきか、苦難があるのは人間の常ですけれども、そのような中でどういうふうな信仰を持って生きていくべきかということを私たちに示してくれています。先ほど呼び聞きを読んでいただきました。今日の38章というのはもうほぼ終わりに近い方です。ヨブは思いがけなくさまざまな苦難に出会い、なぜ神様の前に正しく生きてきた自分がこんな目に遭うのだろうかと深く悩むわけです。なぜかと問う中で友人たちがやってきて、いろんなことをまあ言っていく。それはお前が悪いんじゃないか、因果応報の説などを取り出してヨブが悪かったことを指摘したりするんですけども、よりヨブはそうではないと、まあ、苦しく主張するわけです。その起きた苦難の原因というのを、まあ、探ろうとするわけです。またその因果応報などを言われて、そしてヨブは苦しみに叫んでしまう、そのような苦しみに出会うわけですね。でそのような、まあ、論戦、戦いの中で、ヨブは泣きわめき、また神に問いかける。しかし神様は何にも答えない。もうこれだけ彼が苦しんで悩んで叫んでいるのに、神様は長いこと何にも答えなかったというふうに書いてあります。そして、長い間の沈黙の後に、口を開いた。それが今日の38章ですけれども、嵐の中で、ヨブに答えて言われた。これは何者か。知識もないのに言葉を重ねて神の経輪を暗くすると、神様はこのように、怒られる、怒られるわけですけれども、ヨブの叫び、問いかけのこの言葉の数々に神の御心は、問いかけというのは神の御心にそぐうものにそぐわないんだということを神は語るのです。 そしてそれから神様からの問いが長く始まりました。答えると思ったら今度神様の方が問うてくるわけですね。知っているのか、この壮大な自然の営みを知っているのか、神様の偉大な計画を知っているのか、こういうふうに神様に言われる、ヨブは言われるわけですね。でその言葉にヨブはそれまで自分の無知また傲慢に気づかされて、そしてそれにお答えすることができなかった、口を手に当てたというふうに書いてありますけれども、沈黙するしかなかったと。神様の偉大さの前に、このように沈黙するしかなかったと、そのように言うわけです。で40章の終わりの頃、40章の4節ですけども、私は軽々しくものを申しました、どうしてあなたに、反論できましょうか、私はこの手に口を置きます。まあ黙るということですね。神様の前に呼ぶは沈黙せざるを得なかったということ。そのような予備の話がありますけれども、ローマ書のローマの信徒への手紙の10章17節はこのようにあります。信仰は聞くことによるのである。聞くことはイエス・キリストの言葉から聞くのである。このようにローマの信徒への手紙には述べられています。真実の聞く者は真実に聞く者となれとまず言っているわけですね。そしてまずその時はまずイエス・キリストの福音を聞きなさいと、そういうふうにパウロはここで言っております。神はこの終わりの時に御子によって語られた、これが今日の御言葉でしたけれども、神はイエス・キリストによって神の摂理とまた摂理を示して、私たちへの愛を示してくださったのです。言葉も時も変わっても時代も変わっていきますけども、イエス・キリストは今日も昨日も今日もまた永遠に変わることがない、そのような方ですというこの御言葉がありま す。神の言葉であるイエス・キリストが神の言葉として、そして神の言葉として、そして永遠の主として共にいてくださるんだ、そのような神の言葉であるキリストは私たちと永遠にいてくださるのです。私たちはこの神の言葉を聞くのみならず、神の言葉に従っていく決意をしたいというふうに願うのです。神はその一人がお与えになったほどにこの世を愛されたと、そのように聖書には書かれております。この永遠の命の言葉を私たちは胸に抱きつつ、礼拝の民として、また教会の民として共に歩みたいというふうに願っております。それではお祈りをします。